新平家物語連続講義第124回御三の巻俊寛と宿狩り、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋.caesar.net 学び屋.caesar.net でチェックできます。前回は高倉天皇と紅葉についての逸話をお送りしました。獅子型に事件に関与した者たちの多くは廃炉となりました。中には流された先で死んでしまう者もいました。例えば最高法師の子であった先の加賀の神諸鷹は尾張で、また新大納言成親は備前の国吉備郡庭瀬の郷で非業の死を遂げました。これらについては清盛の指図によるものであるという噂もありましたが、その真相は謎のままでした。そして摂津の裏からは薩摩方機械ヶ島へ飯うどを送る船が出港しました。乗っていたのは丹波の少将成常、平方岩安より発祥寺の修行俊寛僧図でした。瀬能の太郎兼康は護送使の武将として彼らを機械ヶ島へと送る任務についていました。丹波の少将成常は機械ヶ島行きの船の中で自らの行為を後悔していました。父である成親を止めるべきではなかったか、妻は一体どうしていることだろう。そんな成常とは対照的に俊寛はもがいてどうなるものでもないと落ち着いた態度でいました。もう一人の平方岩康頼は出発前に出家剃髪し、船の中では経を読むことにふけっていました。もともとそうである俊寛はにわか出家の康頼を嘲笑っていました。三人の流人の中で俊寛と他の二人は明らかに様子が違っていました。これがこの先の展開にも大きく影響をもたらすことにもなります。それでは本文を見ていきます。これから住む機械ヶ島とはそもどんなところぞと流人たちはおのおの妄想にとらわれている様子だった。まだ人煙のある陸地が見えている間はいっそ死んだがましと悶えていた少将や安よりも、やがて水と空ばかりな牛王子の火が果てなく送られていくうちに、生きたや、たとえどんな島の上にでも、と生への執着に指の爪も伸びとがるような思いに変わっていた。ただ瞬間だけはそうとも見えない。彼にも妄想はあろうが動揺は見せなかった。一見観念しきっている姿である。ふてぶてしいまでに運命を直視し、他の二人のいたずらなもがきを終始冷笑の目で見ている。するとある日、護送の武士たちが船べりで言い騒ぐ声が聞こえた。やあ、いよいよ島影が見えてきたぞ。え、機械ヶ島か。あれよ、うっすらと硫黄山が煙を引いて。
おう、見える見える。
船底の三名はさてはと何やら最後の宣告にも似た思いに胸をつかれた。けれど船は途中で大型の補船に変わっている。切り窓もない船底の深さに外の声は聞こえてきても覗いてみる術もなかった。黄昏頃、およそ周囲四五里ほどかと思われる一古島へ流人船の帆影は忍び寄るように近づいていた。島には高い木も見えない。船がついても磯辺に寄ってくる人間もなかった。そこの小さな湾の他は前頭伊豆湖を見回しても奇岩乱層のありそか絶壁で、小舟のよれそうな砂浜もない。船底の三人は船の揺れが止んだと知ると、そこがどんな島であろうと一刻も早く土が踏みたい、この足で土を踏んでみたやという思いに駆られた。しかしその夜は降ろされなかった。楽しさとも不安ともつかない最後の一夜をまじまじと明かすうちに、
先の丹波少将成常
と呼ぶ声が上に聞こえ、続いて
平方岩安より発祥寺の僧図俊寛
と順に船べりへ引き出された。護送使の瀬能の太郎兼康が一応罪文を読み上げ、それが済むと三名は直ちに船から島へ降ろされた。いや、捨てられた。船は三名を置き捨てるとすぐ帆を張って島を離れてしまった。水平線の北方へその船影が見えなくなるまで
三人は浜辺に立って行然と見送っていた。気がつくと、おのおのの足元にこれまで船底で使っていた手回りの品や、ヤグ、食器、当座の食料などが見所に分けて積んであった。そして、その日から三人の機械ヶ島生活は始まった。
さて、とうとう機械ヶ島に到着した三人です。この機械ヶ島は、現在でいう鹿児島県、鹿児島郡、三島村の硫黄島とされます。薩摩半島南東から約40キロメートルの東シナ海に浮かぶ周囲 18.5 キロの島です。船が遠く去った後、しばらくは呆然としていた成常と安頼の二人は、荷物を背負って宿狩りのようにどこへともなく歩き出しました。そんな二人を瞬間は笑い飛ばして追いかけようともしません。瞬間は彼らとは別に、この島で一人で生きることを決めます。一方、成常と安頼は一つの小屋を作って、共に都からの斜面を待って暮らします。島に来てから半年が過ぎていました。それでは、再び本文を見ていきます。まずは安頼のセリフです。
少々殿、良いことを思いつきました。
ある日、彼が言った。
書物を読もうにも書物はなく、歌を読もうにも季節違いの常夏の島へ来てからは、とんと歌心もなえてしまいました。と言って、毎日をただ虚しくおるのも苦しい。何か一つ、行をもって、行を励もうではございませんか。
行を。
二人して、毎日の日課に山巡りをするのです。あの鼻をつくばかりな煙を吹いている硫黄山へは登れもしませんが、ここから遠からぬ低い山々には、篠が一面に生えているだけで、背の高い木も見えません。道もさして険しいことはないと思われまする。
山を歩くだけか。
いえ、斜面祈願のためにです。私は以前から人一倍熊野の三所権現を信仰しておりますゆえ、仮にここの山々を熊野に見立て、日々熊野巡りをする心で。
なるほど、絶海の孤島からでも一念を込めれば熊野の宮へ心が通いやもしれぬ。
けれど、途中で怠りがあってはいけません。よろしいですか。
なんで怠ろうぞ、明日からでも。
二人の約束は実行された。それ以来、冬でもない限りは、必ず二人の影が山に見えた。山も、裾野も、ほとんどが溶岩や凝灰岩の累積であり、青い被膜はすべて細竹と背の低い灌木帯に覆われたものだった。
あの峰が本宮、この絶壁がなち、かしこが新宮、そして、みちみちの岩を、諸々の王子の宮として、
と、安頼が見立てて、その前へかかるたびに、溶岩へ向かってぬかづいた。
哀れ、三所の権現、金剛童子、願わくば、哀れみをたれ、我らをもう一度、故郷へ返し入れたまえ。なむ、権現の道からをもって、我が妻子をも見せしめたまえ。
と、一心不乱な声を絞った。
すると、ある日のこと、思いがけない人の足音が後ろに聞こえ、二人の祈っているせい、カラカラと、干からびた笑い声を浴びせたものがある。
いや、たそ。
と、驚いて振り向くと、一人の男が、まるで獣のような速さで、篠の間を、ふもとの方へ駆け去って行くのが見えた。
今のは、神官ではなかったか。
神官です。どこに生きているのやら。
あれこそ鬼よ。機械ヶ島の。
孤島の上である。人恋しさは言うまでもない。けれど、この二人と瞬間とは、どうしても溶け合えなかった。なんであんな悪僧と盟約を結び、大事を共に図ったか。と、こう二人が後悔している通りな後悔を、瞬間も抱いているのである。霊別と霊笑と、互いに報い合い、憎しみにさえなっていた。
さて、熊野に祈りを捧げる成常と安頼です。一方で、瞬間はそんな二人とは交わらず一人でいます。実は、古典の平家物語でも、機械ヶ島を熊野に見立てて、祈りを捧げる成常と安頼の様子が描かれています。それでは最後に、平家物語各一本、巻に安頼の夫を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。
この峰は本宮、彼は新宮。これは 尊上その王子、かの王子など、王子王子の名を申して、安寄入道先達にて、丹波の少々相愚しつつ、日ごとに熊の詣の真似をして、気楽のことをぞ祈りける。南無権現金剛道寺、願わくは憐れみを垂れさせおわしまして、故郷へ返し入れさせたまいて、祭祀をも今一度見せたまえ、とぞ祈りける。本日の授業はここまでになります。